コードブルードクターヘリ緊急救命セカンドシーズン DNR オーダーは翼くんを死なせるっていう書類なんです。ナオミさんはすでに意思表示されていた。なのにそんな書類にサインさせろって言うんですか。家族を死なせることに同意する書類に。檜山が翼くんのお母さんから DNR つまり蘇生拒否の同意書を取らなかった理由は、翼くんを救えなかった、だったらせめて残された家族の悲しみに寄り添いたかった、だから抱きしめたいと願うお母さんのために呼吸器を外して抱きしめさせてあげたね。え
よく言いましたよね、檜山はちゃんと自分の口で言ったから、ね、ちょっと安心しましたそこは。
でも結局そんな檜山の思いは翼くんのお母さんには届かなくてね、気分が優れないと席を外す始末。檜山は何らかの反応が欲しかったわけなんですよね。だからこそ、私さもう患者怖いわ、もう患者相手にすんの怖いよ、怖いと深く傷ついてしまう事態に。ただね、私は平気でそんなものにサインをさせる医者は狂ってると思いますというセリフはね、あまりにも言い過ぎというような気はしたんですけどね。
はい、ちょっとね、
まあ現実として医師である以上はサインをさせるべきであるし、それに世の中の医師も決して平気でサインをさせているわけではないだろうし、こういうちょっとしたセリフがね、当事者でもある現実の医師に反感というよりは悲しい思いを抱かせてしまう気がしてね、ちょっと残念
ね。えお医者さんってね、患者さんを守るのも仕事ですけど、ね、その前に自分を守らないといけないですもん ねそのために厳しいことを言わなければいけない時も ね
まあね、いちいちね感情的になっていたらね、それこそね身が持たない、でそのせいで次の患者さんに対してね、まあデメリットと言いますかね、不利益を与えることになってはね、それこそ本末転倒でしょうから、ある意味で医療従事者というのはね、そのあたりクールでなければいけないと、いう気はしますよね。確かに脚本の林浩二氏はですね、他にも救命病棟24時や医療という医療ドラマを書いてはいるんですが、現実に医療に従事したことはないわけで、まあだからこそどうしても理想を追い求める嫌いがあるんじゃないかとね。一方ね、例えばこの前のギネのように本物の医師が原作者である場合はね、いいも悪いも現実の本当の姿がそこに反映されてしまうということで、現場の医師にとってはそれこそが救いにつながるというかね、ある意味で応援歌になるような気もするんですけどね。
確かに。でもコードブルー見てると医師不足のこの世の中、なんかお医者さんになる人がだんだん少なくなるような気が
しますね。まあそのあたりのことについても森本ドクターを演じている勝村政信が公式サイトのインタビューでコメントしているんですが、監督やプロデューサーが救命救急センターに泊まり込んでまで研究してきていますので、いろいろと教えてもらったりしています。例えば病室に回診に行くシーンでは、監督からあまり感情を入れずに見てくださいと言われました。確かに本当の医師だったら一人一人の患者さんに感情を振り回されすぎてはいけないと思います。だから僕も最初は無機質に演じていました。でも演じていくうちに、長く入院している患者さんには少しは情が移ってもいいのかななんて不思議な感情が芽生えてきました。これは本当の医師の方もというか人としてのつながりとして大切だと思います。何気ないことですけど、演技としては入院したばかりの患者さんと長期の患者さんでは僕なりに考えて少し接し方を変えています。なるほどね。そしてシリーズを通して改めて感じることは、僕たちも視聴者の皆さんもドクターヘリは身近な存在ではなかったと思います。ニュースでヘリコプターが災害現場に向かっているのを見ても、そのヘリに医師が乗っていることがあるなんて誰も想像しなかったんじゃないでしょうか。僕自身このドラマに出演することで初めてフライトドクターと医師が乗っていって、時に現場で治療するドクターヘリがあるんだっていうことを身近に感じられるようになりました。そうなんですよね。 このコードブルーのおかげでドクターヘリが広く知られることになったのはですね、現実の当事者の方々も喜んでおられるそうですしね。まあなるべくならこれからもドラマというものはですね、そうであってほしいね。まあそんなコードブルードクターヘリ緊急救命セカンドシーズンのサポーターになっていただいてますポッドキャストで上方てアマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
檜山先生が立花先生に促されて戦いを話すシーン、またまた泣いてしまいました。立花先生や田所部長をはじめみんなが檜山先生のことをよく分かっていて、一緒にこの問題に全力で当たっているということが温かく伝わってきました。檜山先生が患者さんが怖いと泣き崩れるところはどうしようもなくて、新しい記憶でその心の傷が塗り替えられることをただ祈るばかりです。また相沢ドクターは生い立ちのことでおばあちゃんの生きてきた年月や心を汲んだ考え方に変わって成長したんだなぁと心を動かされました。白石ドクターも藤川ドクターも佐江島さんも今の自分を乗り越えて強く成長していく様子が丁寧に描かれていて、悲しいことが多いけれど感動しました。ところで前からちょっと気になっていた田所部長がついに倒れられ、また一つ心配事が増えてしまいました。もはや緊急救命のことを忘れて人間模様ばかりに見入ってしまいそうですが、作り手のメッセージを逃さないようにしっかり見ていきたいと思います。さてここからはまたちょっと息抜きをしていただこうと思います。今日ご紹介するのは小学1年の女の子はるちゃんがパパとコンビを組んでしゃべくり漫才を繰り広げる親子漫才パパとはるです。ワッハ上方ではアマチュア演芸コンテスト通称アマコンの受賞者が出演する上方亭アマコンライブを動画ポッドキャスト配信していますが、今回は特別編として昨年7月25日に収録したアマコンの予選の模様から、この予選を勝ち抜いたパパとハルは決勝大会では優勝を争う接戦となり、惜しくも2位となりました。まだまだ小さいハルちゃんですが、絶対に勝ち残るぞという真剣勝負に挑む意気込みが感じられます。皆さんにもぜひご覧いただきたいと思います。どうぞお楽しみください。
ということで、コードブルードクターヘリ緊急救命セカンドシーズンの方はですね、なかなか楽しめるっていう展開ではないんですが、心にジーンと響くものは多いですよね。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。